トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はなんと七夕ですね。
はい、
七夕っていうと7月7日で77が続くんで、なんとなくねラッキーな日かなというふうにね自分では思っているんですけども、
いいですね。
お子さんがねいる家庭ではいろんな行事ごとこう行う、ね、方もいるんではないでしょうかね、
はい、
子供の頃は家でほら笹買ってきてね、
あやりましたよ、
やってましたもんね、
願い事短冊ね書いてね、
はい、で今週も先週に引き続きですね、ハンドメイドのママさんのプロ集団川崎区盛り上げ隊の米沢隊長に久々にね出演していただき、夏休みのイベントについてお聞きしていますよ。
はいね、さまざまやりたいことあるんじゃないかと思うんですよね。花火見たいとかさ、海行きたいなとかね、
いいですね、
スイカ食べたいとかね、いろいろあるかなと思うんですけれども、はい、今週はですねこの夏注目の夏休みイベントというテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週は宿泊の値段を比較して安く泊まれる方法が簡単に検索できるアプリを紹介します。ワンモアアプリ、今日紹介するアプリはですね、宿泊なんかをですねこう簡単に検索できるトリバゴを紹介したいと思います。
有名なアプリですね。カタカナでトリバゴと引いてください、
ね、有名みたいですけど、これね実はすいません紹介してるんですけど使ったことがないんですよ僕。
本当に、はい、これ予約するときにあのいろんな物件あのホテルとか宿泊先がこうどのぐらいの値段で泊まれるか比較で出てきたり、いろんなホテル自体がその当日例えば日付と地名で入れるとホテル の, あのいろんな種類がバーって出てきて、ここは8000ですよ、ここ9000、ここ1万2000ですよとか出てきて評価が出てくるんですよ。例えば 8.1 とか 7.5 とか 9.0 とか出てきて、あの口コミもたくさん、例えば設備がいいですとかお風呂がついてて綺麗でしたとかってのも出てくるので選ぶのにすごく楽なアプリなんですよね。
あ、そういうのが分かるといいですね。
そう、海外もちなみに選べるんですよ。だから190カ国以上の500万件を超える宿泊施設が登録されてるということなんで、例えばバンコクだったらバンコク何月何日とかと出てくるし、
お得な料金を検索できるって書いてあるんですが、
はい、
あのこれって所さん使ってみて本当にお得になるんですか？
あの、はい、例えば私だったら結構ブッキングドットコムって予約アプリがあってそれ一つでも取っちゃうこと多いんですけれども、はい、でも実はいろんなサイトで値段が違うじゃないですか。同じ部屋でも7500円で載せてる時もあれば、
はい、
7800円のところもあれば8100円のところもあるわけですね。そしたらやっぱり7500円で取りたいって思いがあるから、その場合はトリバゴをとりあえず経由すると
安くなるんですか？
あの一番安いところが見つかるという感じでございます。
なんか僕からしたらなんか同じホテルなのになんで値段違うんだと思ってしまいますけどね、ま
あ、そうでもねそうなのよね、うん、分かりますよ。
でも使ってお得だったら使った方がいいですよね。
そうなのね、ホテル側は辛いかもしれないですけどね、ね、うん、はい、ということでございます。今日のワンモアアプリはトリバゴでした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために 現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週も神奈川県川崎市川崎区でハンドメイド作家を中心としたママさん集団で川崎区を盛り上げるために活動している市民団体川崎区盛り上げ隊の隊長米澤直さんにですね、夏休みのイベントについていろいろお聞きしています。米澤さんのインタビューなんですが、ちょっとねノイズが入ってたりして聞きづらいとこもあるかもしれませんが、ちょっとねご了承していただければと思います。それでは早速お聞きください。
おはようございます。川崎区盛り上げ隊隊長の米澤直です。よろしくお願いします。今日は先週お話しした殿町リバーサイドフェスティバルについてお話しさせていただきます。7月21日に殿町リバーサイドフェスティバルっていうタイトルで川崎キングスカイフロント東急レイホテルさんで開催させていただくんですが、この東急レイホテルさんがある場所、殿町は川崎の未来を作る町として新しい町として、羽田空港のすぐそばで都内からのアクセスも良くてそういう町なんですけれども、川崎の未来を作る町で川崎の未来を作っていく、これから未来を作っていく子どもたちに楽しいことを体験してもらいたい、楽しい体験を通じて SDGs を学んでもらいたいという思いを込めて、この川崎市政100周年に100周年記念イベントとして開催させていただきます。今回イベントの内容として大きくスポーツ、アート、学びという、体験ができるんですけれども、まずスポーツはこの番組の前のナビゲーターの斉藤亮津さんやリードサーフィンのトップ選手の金上壮太選手が直接指導してくれるというサップ体験ができます。あとラウンドネットも日本代表選手が直接指導してくれます。ゴミが出なくて安全なレーザーサバイバルゲームも親子で楽しんでいただけます。スポーツ体験は、多摩川とあと東急レイホテルの中で体験できますので、熱中症の心配もなく安全に楽しんでいただけます。そしてアート体験ですけれども、こちらは川崎区盛り上げ隊の講師陣がワークショップをやります。アップサイクルをテーマにしたような SDGs 体験ができるワークショップを数種類用意してますので、こちらも親子で楽しんでいただけます。また、夏休みの自由研究としても利用していただけると思うので、夏休みの宿題が楽しみながら済ますことができます。そして学びですけれども、ヨガの先生が子どもたちにキッズヨガを教えてくれます。ヨガで心の中にあるものを追いかきするという体験ができます。あとボトルキャップアート体験も楽しんでいただけます。こちらはみんなで作る巨大なアート作りと、あと8月にカルッツで開催されるボトルキャップアートのコンテストに応募していただける個人作品も作っていただけます。夏休みの最初を親子で楽しんでもらう、いいスタートになるイベントにしたいなと思っています。やりたいことがある子ももちろん来てほしいんですが、何がやりたいかわからないなっていう子どもたちもぜひいろんな体験を用意しているので、いろんな体験に参加して自分で体験してみて、いろんなことを知ったり学んだりしながら自分の興味を開拓してもらえるような、そんなきっかけになったらいいなって思ってます。ぜひ家族で遊びに来てください。待ってます。
はい、楽しそうですね。これ私たちの今手元にねチラシあるんですよ、
はい、
殿町リバーサイドフェスティバル7月21日日曜日11時から16時まで、川崎キングスカイフロントの東急レイホテルで開催ということなんですけれども、屋内でやるあのイベントだから、スポーツにしてもアートミュージックにしてもあの屋内で熱中症の心配をせずできる。ただサップ、
はい、
スタンドアップパドルだけはリバーサイドエリアの多摩川でやるんですね。
そうですよね。
すごい。
でもしかもリョーツさん、リョーツさんも来るんですよね。
あ、そう、前のねこの番組のナビゲーターもしていても、はい、プロですからね、リョーツさんはね。そうですね、ウィンドサーフィンとかのね。
僕この中でやるんだったらやっぱサップやってみたいですね。
あ、サップ楽しそうだな、確かに、う
ん、夏なんか涼しそうじゃないですか。
あのボードの上に立って てこうパドルでこう漕いで進んだりするんですよね。
そうですね。でこれ水着はね濡れてもいい格好とか水着は準備していかないといけないらしいんですが、
はい、
救命胴衣とかは全部ね用意してくださるらしいんですよ。
すごい。予約はこれしなくていいんですか？予約はする。しないで大丈夫、しないで大丈夫ですってまあだから1回の体験は5名でおよそ30分ということなので、やりたい方はそれなりにお早めに行くといいかもしれないですね。
そうですね。室内で行くと僕はキャンドル作りたいですね。
あ、キャンドル ね、なんかいいですね。いろいろありましたよ。フルデニムで作るサマーツリー、あれキャンドルも作るの？
そうですよ。キャンドルないでしょ。モザイクランプ作り。
あ、そうか、これランプなんだ。
はい、なんかこうそれなんかちょっと作ってみたいですね。
和紙ちぎったみたいなのを貼ってく雰囲気の写真ですけど、何かなんかランプになってる、明かり入れるのかな、ね、もしかするとね、丸いやつですね。あとはね、古いデニムで作るサマーツリーっていうのは絵みたい、額縁の中に古いデニムを使ってちょっとアートを作るんですよ。
うん、
うまいか下手かがね、親子で分かっちゃうこれ
そうですね、
お母さんのそれみたいな
でも、ね、これ結構材料代ぐらいはかかるみたいなんですが、500円ですかねこれね。
これスポーツは共通スポーツ体験キーホルダー500円のものを1つ持ってると、どのスポーツでも例えばレーザーサバイバルゲームっていうレーザーガン打ち合うやつも、ラウンドネットの体験もモルクの体験も全部これ1つできるの、サップも。
あ、なるほど。
でそれぞれアートの方ではそれぞれ材料費はかかるんですけれども、
はい、
普通ホテル内でやるイベントって結構高いの多いんですよ。1回につき1500円とか。でもそこまで高くない、参加しやすい価格の材料費だけのものでやってるっていう SDGs のイベントってことらしいですよ。
ああ、じゃあぜひね、いろいろね探検してみるといいと思いますね。
ねえ、こういうの思い出になりますもんね。物が返ってくる、そしてそれを自由研究にも出せたりするっていう。
あ、そうか、学校の宿題とかにも使えますもんね。
使える。
うん、
親が横で写真撮っとくといいんですよ、作ってる過程を。
うん、一石二鳥ですね。
そうですよ、
思い出にもなるし、
そこに写真を貼ってですね、下に、あ、ここはなんとかで大変だったとか子供が書けばもうできちゃう。ノートに貼ってなのでぜひやってみてください。はい、先週今週は川崎区盛り上げ隊の米沢隊長にお話をお伺いしました。来週もまたお届けします。お楽しみに。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は？
今回はですね、最近注目されているヌックって何ですかという質問をいただきました。
何ヌネノのヌですね、ヌック、はいはい、
ムックに
似てます。そう、ムックにちょっと似てるもんね。ムックに似てます
けどね、うん、はいはい。でこじんまりとした心地の良い空間のことをですね、これスコットランドのヌークというか、うん、それがですね語源と言われてるんですね。
へえ、居心地の良い空間のことヌークって言うんですね。
はい、う
ん、
そうみたいですね。で温かくて心地よい場所という意味がありまして、
はい、
でヌックの広さってどのくらいかというと、大体ね畳2枚から3枚程度の大きさみたいなんですね、
うん、
でお部屋未満の小空間で作るのが一般的だそうです。
あれですよね、部屋の中にちょっとしたなんか自分だけのプライベートスペースみたいな感じで小さい空間を、例えば階段の下に作ってたりとか。
そうですね、
窓際のところにあったりとか、はい、そういう今っぽいやつですよね。
そうですね、お母さんで行くと家事スペース、自分の家事専用のスペースを作ったり、お父さんで行くと、部屋を持ってないお父さんがちょっとこじんまりした書斎、もう机と本棚だけあってちょっと、そこでくつろげるみたいな空間ですよね。
あ、これ憧れなんですよね。ちょっとなんかこう上がったところの何なんか普段だったらデッドスペースになってるようなところが日当たりが良くて、そこになんとなくちょっと何座れるような空間になってて、本とか持ってちゃって読んじゃうみたいな。
そうですね。でこれコロナ以降にですね人気になってるんですけども、結局ほらテレワークとかあって、なかなか家にこうテレワークする場所がなかったりですよ、うん、人が後ろ通ったりするとやっぱり気が散ったりとかするじゃないですか、
はい、
そういったので、まあ、ちょっと小空間をやっぱり欲しいという人が増えて、それでねヌックっていいなっていうことでちょっとね広まりつつあるんですけど ね
憧れちゃう、確かに、
はい、でねやっぱりこれいろんな人たちが、やっぱり 居心地のいいところを結果求めてるっていうのが分かると思うんですけど、
家の中に癒し欲しいですもんね、
うん、だって家の中に癒しってどういうことかなと思ったりもするんですけども、やっぱりね、人間って自分だけのこう独占できる空間、一人に なり得る空間っていうのはやっぱり欲しいんでしょうね。
そうだ、例えばリビングが汚れていてもそこだけ綺麗なんですよ。だからそこに逃げ込めばなんかなんか美味しいコーヒーとか飲んじゃって、はい、いい時間を味わえるみたいな、
うん、だからやっぱり集団生活する、ね、人種ではあるんですけども、うん、やっぱり時には考え事をしたりですね、そういうので一人になる空間が人にはやっぱり必要だっていうことなんでしょうかね、
うん、こういうのリフォームで作れたりするんですか、
リフォームでね作っている方たちもたくさんいらっしゃいますし、まあ、土地がある方はね増築して作っている方もいらっしゃいますね、これ10平米以下の、増築であれば確認申請もいらないので、まあ、ホームセンターに行けば材料いっぱい売ってますからね。
あ、自分で作っちゃう。
そうそう、 DIY で作れるんですよ。
なるほど。
建築基準法関係なくなってしまいますからね、10平米以下であれば、だから DIY で趣味で作ったりする、自分の秘密基地をね作るっていう人もね中にいらっしゃったりしますよ。
だから夢があっていいですね。
はい、
はい、ということで今週はヌックのご紹介でございました。来週も矢野さんが市民住まい向上委員会に送られてきたリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる？
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652。 苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
今回はこの夏注目の夏休みイベントというテーマでした。今日の一言は、
はい、何でしょう。
トノマチリバーサイドフェスティバルは7月21日日曜日の開催です。そしてトノマチは羽田空港の目の前、さまざまな企業を誘致している最先端の街ですので、ぜひこの機会に行ってみてくださいね。
なんかトノマチというとなんか男性が多いような感じ。
あ、そうか、トノ様のトノですかね。でもひらがなでフェスティバルはね出てますけど、殿町
でそういうわけじゃないですもんね。たくさん大人も
子供も、そりゃ殿町だから女の人入れなかったらだいぶおかしいじゃないですか。
そうです
ね、大丈夫です、女性も子供も行ってください、はい、さて市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、それから住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください、
はい、市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。全国からお聞きいただけます。今日七夕、実は私が運営しているエアコーという発生団体の設立記念日なんですよ。
あら、おめでとうございます。
丸3周年経ちました。
もう3年も経つんですか。
3年早いね。
早いですね、あっという間ですね。
3年で何ができるかっていっぱいできたんでしょうけどね、なかなか難しいですよね。
たくさんやってるじゃないですか。
いやいや、やってますけど、
いろいろブログとか見てみるとすごいやってますよね。
いやいや、おのおのね、3年経つとね、はい、はい、ということでまたますます頑張っていきましょう、
はい、
それでは来週もお聞きくださいね。さようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。